代表質問。五会派の代表により行われた代表質問のあらましです。代表質問を行った議員は、自民党相模原、山岸和夫、民主市民、岸上隆、公明党、加藤明則、殺走、長友義樹、日本共産党、松永千佳子です。広域交流拠点整備計画検討状況と課題は。広域交流拠点整備計画についての検討状況は、
橋本・相模原両駅周辺地区の整備計画は、検討委員会において重点的に整備する地区を見据えた土地利用の検討を行ってきた。合わせて広域的な交通アクセスの強化に向けた道路交通ネットワーク、駅前空間の整備などに関する検討がなされ、このほど中間的な取りまとめが行われたところである。本年度には橋本駅周辺地区における区画整理をはじめとする事業手法や駅前空間整備などについて検討している。また相模原駅周辺地区については、 JR 横浜線の連続立体交差事業との整合を図りながら、相模総合補給省一部返還地における国からの土地処分を見据えた事業手法の検討など、投信に向けた取り組みが引き続き行われている。今後中間取りまとめを踏まえ、安心とゆとりのある文化行政が集積する中枢業務拠点にふさわしい土地利用や都市基盤の具体的な整備計画の策定を進めていきたいと考えている。
広域交流拠点都市の整備に向け検討を進める上での課題は、
広域交流拠点都市の形成にあたっては、交通ネットワークの形成やターミナル機能の強化、都市機能の集積など都市力の向上を図っていきたい。こうしたことから、リニア中央新幹線の開業や小田急多摩線の延伸、圏央道の開通など、広域交通ネットワークの構築によるポテンシャルを最大限に活用するとともに、先に国へ申し出を行った都市再生緊急整備地域の拡大などによる民間活力の導入促進を図りながら、首都圏南西部をリードし、人や企業に選ばれるまちづくりを進めていきたい。
相模総合補給省への広域防災拠点機能の整備の想定は、
本市は交通の結節点であるとともに、比較的安定した地盤に立地している特性があることから、支援の中継機能や応急復旧活動の指揮を行う拠点として適していると考えている。こうしたことから、相模総合補給省の一部返還地および共同使用区域への基幹的広域防災拠点のバックアップ機能整備を国へ継続して要望している。
相模原教育の推進、考え方と実現への取り組みは。相模原教育の推進にかかる考え方は、
社会情勢が複雑化・多様化する中、さまざまな価値観や背景を持った市民がお互いを認め合い、思いやり、助け合いながら未来への希望を持って共に生きていく、そのような活力あるまちづくりを進めていきたいと考えている。そのためには、人が財産、宝を基本理念とした相模原教育の着実な推進が大変重要だと認識している。特に相模原の未来を担う子どもたちがお互いを尊重し、思いやる優しさを育み、夢と希望を持てるよう、家庭や地域の皆様のご協力をいただきながら、安全で安心できる教育環境づくりを進めていきたいと 考えている。
相模原教育実現への具体的な取り組みは、
今後設置する総合教育会議において本市の教育の方向性や課題について教育委員会と十分に協議しながら相模原教育の推進に取り組んでいく。
総合教育会議への市長の関わり方と教育行政の独立性の確保は、
総合教育会議は市民の安全安心の確保や福祉行政などを所管する市長と教育委員会が施策の連携や効果的な推進の方策について協議・調整する会議であり、市民や子どもたちを取り巻く環境や抱える課題に対する迅速かつ的確な対応につなげていきたいと考えている。4月に新たな地方教育行政制度が始まったが、教育行政については引き続き教育委員会が自らの権限と責任において執行していくものであり、独立性は保たれているものと認識している。
小学校23校に配置されている児童支援専任教諭の取り組み状況と成果は、
児童支援専任教諭は児童一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細かな支援を行うため本市独自の施策として配置しており、校内の児童支援体制の中心となって学校全体の児童の課題などを把握し、学級担任と連携して児童への指導や支援を行うとともに、保護者や関係機関との連携の窓口となり、いじめをはじめとした課題の解決に取り組んでいる。学級担任を持たない児童支援専任教諭が配置されることにより、校内支援体制の組織化が図られ、チームによるきめ細かな対応が可能となり、児童の抱える課題の迅速な解決やいじめの早期発見対応につながっている。今後もこの事業の重要性に鑑み、成果について検証を行い、さらなる拡充に取り組んでいく。
マイナンバー制度導入、個人情報保護の対策は、マイナンバー制度導入の準備として特定個人情報保護評価を実施し公表する必要があるが、本市の現在の取り組み状況は、
個人番号を含む個人情報ファイルの取り扱いにあたっては、個人情報保護のために適切な措置を講じているかどうか地方自治体は自ら評価することが義務付けられている。このため住民基本台帳事務について評価書を作成し、市民意見の募集および相模原市情報公開個人情報保護公文書管理審議会による第三者点検を受け、現在内閣府の特定個人情報保護委員会への提出および評価書の公表に向けた取り組みを進めている。
民間事業者においては制度への理解が進まず対応の遅れが指摘されている。広報活動や商工会議所等との連携など事業者に対する取り組みは、
国において民間事業者向けパンフレットの配布、経済関係団体における説明会や勉強会などが進められている。市内でも相模原商工会議所が研修会を実施したほか、今後会報での周知などを予定していると聞いている。市としては商工会議所など関係団体と連携を図りながら情報提供と注意喚起を行うとともに、ホームページに事業者向け情報を掲載するなどの対応を図りたいと考えている。
制度に対応するため民間事業者が取り組むべき準備作業は、
制度開始までに対応するべきこととしては、健康保険や雇用保険などの社会保険の手続きや 税務署への給与支払い報告書の提出などにおいて、従業員などのマイナンバーの記載が必要になることから、人事、給与などのシステム改修、マイナンバーを扱う者に対する研修、マイナンバーを含む個人情報の漏洩を防ぐための安全管理措置などが国において示されている。
生産年齢人口減少、総合戦略への反映は、市が設置した町、人、仕事創生本部の目的と役割は、
地方人口ビジョンと地方版総合戦略の策定に関する事項を検討するために、町内横断的な組織として設置したものである。
少子高齢化、生産人口減少が全国的な課題となっているが、どのように取り組んでいくのか。
本市が実施した将来人口推計などにおいては、年少人口と生産年齢人口の減少や、就職・子育て世代の転出などの諸課題が明らかになった。地方人口ビジョンや地方版総合戦略の策定にあたって、それらの課題に対応し、目指すべき方向性や政策実施に伴う人口の将来展望とともに、本市の実情に根ざした必要な施策や事業を示していきたいと考えている。
本市の地方版総合戦略の策定にどのように取り組むのか。
安定した雇用の創出、子どもを安心して産み育てる環境の提供、定住促進、安全で安心な暮らしの確保、首都圏南西部の広域交流拠点都市の形成の4つの基本的視点を掲げ、出生率の向上、転入超過、津久井地域の高齢化過疎対策を重点プロジェクトとして取り組んでいきたいと考えている。
50年先、100年先を考えたまちづくりを進める上では、今から10年先、20年先において生産年齢人口になる市民が債務を背負わなければならないが、見解は？
今後、少子高齢化、人口減少社会が進む中、次の世代が夢と希望を持ち、安心して暮らせるまちづくりが必要である。そのため、市民生活の向上に資するサービスを的確に提供するとともに、都市基盤整備による都市力の向上などを図り、財政基盤の強化に資する事業にも取り組んでいる。また、事業の推進にあたり、次の世代に過重な負担を残さないことが必要であるため、相模原都市経営指針実行計画において、市債発行の限度額を定めて発行抑制を図っている。今後も引き続き高年度の財政負担を考慮しながら、中長期的な視点からまちづくりに取り組んでいきたい。
保育所待機児童ゼロ、実態と今後の取り組みは。待機児童の解消に至った平成26年度の具体的な取り組みは。
待機児童の多い地域への認可保育所の新設や、認定保育室から認可保育所への移行促進、小規模保育事業など地域型保育事業の開設により、1191人の定員増を図った。また認定保育室の利用促進を図るため、保育料の助成を拡充したほか、すくすく保育アテンダントを増員し、利用相談の充実などに取り組んだところである。
待機児童ゼロの継続に向けた今後の取り組みは。
継続に向けた取り組みについては、引き続き増加が見込まれる保育需要に適切に対応するため、認可保育所の新設など、本年3月に策定した子ども・子育て支援事業計画を着実に推進するとともに、保育の質の向上にも積極的に取り組んでいきたいと考えている。
国の定義ではカウントされない潜在的待機児童の実態は、
保育所などに申し込んで利用に至らない保留児童数は、認定保育室などに入所している児童や、特定の保育所のみを希望している児童、主に自宅で給食活動を行っている方などで、4月1日現在527人となっている。こうした方についても、できる限り希望に沿った保育サービスを提供する必要があると考えている。
市内経済の見通しと企業への支援策は、市内経済の今後の見通しは、
製造業を中心に景気の回復が見込まれるが、為替の動向や平成29年4月に予定される消費税率のさらなる引き上げなどを考慮すると、市内企業にとっては先行き不透明な状況が続くものと予想される。
活力あふれる地域経済実現のための市の重点的な取り組みは、
企業の設備投資を促し、新たな雇用を創出する3期目のステップ50による戦略的な企業誘致や、ものづくり企業の産業競争力を高めるための産業用ロボットの導入支援などに積極的に取り組んでいきたい。また、中間人口、昼間の人口の増加を図る効果的な施策として、業務系企業などの誘致策の検討を進めていきたいと思っている。
中小企業への外形標準課税の導入に対する認識と、中小企業への支援の取り組みは、
平成27年度税制改正では、資本金1億円を超える法人を対象に、法人事業税の外形標準課税の拡大が行われたが、資本金1億円以下の中小法人については、平成27年度与党税制改正大綱にも示されているように、地域経済・企業経営への影響を踏まえながら、引き続き慎重に検討が行われるものと承知している。中小企業への支援は重要だと考えており、引き続き頑張る中小企業を応援する条例などに基づき取り組んでいきたい。